ただいまより2020年9月20日第3主日礼拝を始めます。賛美歌26番。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に見合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時でもなればなり。アーメン。講読文16。講読文16、詩57編。我を憐れみたまえ、神も我を憐れみたまえ。我災いの過ぎ去るまでは、我は糸高き神に呼ばわん。神は助けを天より送りて、我を飲まんとする者のそ知るときに我を救いたまわん。我が魂は群れいる獅子の中にあり、その歯はここのごとく矢のごとく、神よ、願わくは自らを天よりも高くし、彼らは我が足を捉えんとて網を設く。 彼らは我が前に穴を掘りたり、我が心を定まれり、神を我が心を定まれり、我が栄えよ、覚めよ、そうよ、ことよ、覚めよ。主よ、我もろもろの民の中にて何時に感謝し、そうは何時の憐れみは大いにして天にまで至り、神よ、願わくは自らを天よりも高くし、聖書を拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書ペトロの手紙1章22節から25節、新約聖書の429ページです。ペトロの手紙1章22節から25節まで拝読いたします。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。以上です。祈祷いたします。在天の至善の御神様、尊い皆をあがめ賛美いたします。一週間の旅路を終えて、新しい週の初めに、まず御前に集い、あなたを賛美し、あなたに祈りを捧げる礼拝を守ることができることを心より感謝いたします。まだまだ続くコロナの拡大の不安の中に生きる私たちを、どうか御言葉によって支え、新しい力をお与えくださるようにお祈りいたします。そしてここに集い御言葉をいただくこの喜びを、どうか多くの人々に伝えることができますように。今それぞれいろいろの心配や悩みを持って日々の生活を暮らしている人々に、どうか力が与えられますようにと祈ります。思いがけない災害や病に直面して、身も心も疲れ果てて辛さの中にいる人たちを、どうかお救いお守りください。そしてこの地上にあって生きる兄弟姉妹が、己が欲望によって争い合うことなく愛の中に生きることができますように、我々をサタンの誘惑からお守りください。本日御言葉を解き明かしてくださるしばし牧師の上に聖霊の働きが豊かにありますように、そして御言葉をいただく我々の魂を開き、聖霊によって正しく御言葉を受け入れ理解する力をお与えください。お祈りいたします。この感謝と祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。賛美歌238番、 告白使徒信条を昭和いたします。使徒信条、我は天の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえ、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。説教、生きた言葉によって、石橋牧師です。
15節に、聖なる方に習って聖なるものとなりなさい、この御言葉が示されていたわけであります。そして今日の聖書では、聖なるものとして生きるということはどういうことであるかということが教えられています。22節を見ていただきますと、あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさいと。聖なるものとして生きるということがどういうことであるか、この22節の御言葉に示されているわけであります。非常に重要な御言葉が示されています。真理を受け入れてとありますけれども、この真理を受け入れる、受け入れるということは、まあ、ギリシャ語ではヒュパゴエというふうに言いますけれども、このヒパゴエ、コエは従順と訳すことができます。受け入れるというふうなことよりも従順ということの方が、ここで語られている、非常に強い思いで語られている言葉として、良いのではないかと思うわけであります。宮原望先生はその訳、次のように訳しています。真理への従順によってあなた方の魂を純真にしているのですから、お互いに清い心から熱心に愛し合いなさい、この訳に心を動かされるわけであります。聖なるものというのは真理に従順に、従順な人、もう真理に従順にならざるを得ないという、そのような力が与えられる。真理に従順な人は純真な魂が与えられて、お互いに清い心で熱心に愛し合う、まあ、これが教会の交わりであると示されているわけであります。これが私たちの教会の交わりであるはずであります。そしてこのような兄弟愛の根拠となる言葉が23節に示されているわけであります。23節を見ていただきますと、あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのですと示されてくるわけであります。新しく生まれるものとなったと語られるわけであります。まあ、朽ちる種というのは人の子の種、朽ちない種というのは神は朽ちることなく永遠に存在し続けるお方、このお方の生ける言葉によって生まれ変わらされた、このことが強い驚きをもって示されるわけであります。私たちは純真な魂を持っているか、清い心で熱心に愛し合っているか、本当に 真理に従順であるか、このように問われるわけであります。このように問われますと、やはり欲望に負けてしまう、罪の中に沈んでしまう存在、この罪の深みに沈んでしまう存在であることを思い知らされていくわけであります。その罪の中に沈み、神から裁かれる存在である私たちが生まれ変わらされた、神の生けるの言葉によって生まれ変わらされたのだと示されてくるわけであります。生ける言葉、すなわち福音であります。十字架と復活、これが福音であります。19節、前回学んだところの御言葉に、傷や汚れのない子羊のような尊い血が注がれている、この血が注がれて罪からあがない出された教会のこの礼拝共同体は、清い傷のない汚れのない子羊の血が流されて、私たちの教会の礼拝共同体が形成されている、このことが強調されて示されているわけであります。神であるキリストが傷や汚れない子羊のような血を流して罪の中から私たちを贖い出してくださった、このことへの驚きは、真理に従順なものとしてこの神の愛に応答して生きざるを得ない、この思いが示されてくるわけであります。バプテスマによって、福音によって、生ける神の言葉によって生まれ変わらされた、ロマ書6章の言葉を私たちは繰り返し学んでいるわけであります。お手元の資料に書いてありますが、私たちはバプテスマを受けることによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためですと示されてくるわけであります。バプテスマによって生まれ変わされた、新しい命に生きるものとなされた、復活の命に預かるものとなされた、バプテスマによって起こる出来事が示されているわけであります。傷や汚れのない子羊のような尊い血が注がれて礼拝の群れが形成されている、一人一人の上にキリストの血が流されて罪から救い上げられた、その福音に福音が注がれている、包まれているとするならば、私たちはこの福音に従順となり、純真な魂が与えられて熱心に愛する者として生きる、それがバプテスマを受けた者の生き方であるということを第一ポイント、第一ペテロは語っているわけであります。24節を見ていただきますと、こう言われているからです。人は皆草のようで、その花や華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのですと示されているわけであります。この箇所はイザヤ書の40章の6節から8節の引用であります。旧約聖書の引用はちょっと違っています。草は枯れ、花はしぼむ、主の風が吹きつけたのだ、この民は 草に等しい、草は枯れ花はしおむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。これが今日の聖書の箇所の引用のイザヤ書の言葉であります。草は枯れ花はしぼむということを語る中に、主の風が吹きつけたのだと示されてくるわけであります。草は枯れ花はしぼむ、主の風が吹きつけられたのだと、枯れてしぼむということの中に、主の風が吹く、熱い主の風が吹く、そして焼き尽くされる神の裁きによって滅ぶ以外人間の姿がイザヤ書には示されているわけであります。25節を見て、もう一度見ていただきますと、しかし主の言葉は永遠に変わることがない、これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのですと示されます。第一ペテロは小アジア地方に住む離散の民、仮住まいの民に向かって語られた手紙であることを学んできたわけであります。ふるさとを失った民であります。小アジア地方にもローマ帝国による激しい迫害が起こり、またその影響は小アジア地方に住むキリストを信ずる群れの上にも容赦なく降りかかっていくわけであります。現実の世界で生きる、そのところで味わう苦渋、嫌がらせ、差別、そのような苦難の中に生きる民でありました。彼らを生かす力は何であったか。それは永遠に変わることのない主の言葉によって生まれ変わらされた、これが彼らが生きる力であったわけであります。この世にはもう確かなものは何もない、やがては草は枯れ花はしぼむように過ぎ去っていくもの、虚しく過ぎ去ざるを得ない、どんなに栄華を極めたものも虚しく枯れていかざるを得ない、確かなものは何もないこの世界の中にあって、永遠に変わることのない主の言葉によって生まれ変わらされて、新しい命に生きるものとして生かされる、それが彼らを支える力でありました。そして傷や汚れのない子羊の尊い血によって生まれ変わらされた、今一緒に生きている兄弟姉妹たち一人一人の上にこの主の血が流されて、この交わりが与えられている。本当にお互いに真理への従順によって魂が純真にされて、心から互いに愛し合う交わりがそこに形作られている、教会の交わりが形作られている、それが大きな生きる力であり、また同時に白い目で見た人々を教会に招き入れる力ともなっていったわけであります。まさに福音、私の福音、喜びの福音として私の心を満たしていく、それが日々の生活を生かす力となったということを、主アジア地方のキリスト教たちの在り方を見つめながら教えられるわけであります。その中心に生まれ変わることができた、洗礼を受けてバプテスマを受けて生まれ変わることができたということが、日々の生活を生きる大きな力となっていったのであります。先週の水曜日に葬儀をいたしました。9月の12日の土曜日でありますが、 日は何かゆったりとした一日であり、説教の準備に取り掛かりながらその構想が作られていった。午後1時ごろ悠々とお昼ご飯を食べながら、さて原稿にまとめようと思ってたそのところで電話がかかってまいりまして、春日部教会から電話がありまして、下田美智子さんという方が亡くなられた。今春日部教会の代務者をしておりますから、こういう場合はすぐに駆けつけるわけであります。指定された場所に参りまして、葬儀の打ち合わせなどすることになるわけでありますが、下田美智子さんという方であります。夫も1年ちょっと前に召されて、夫が召された後はもうひどい認知症の中でほとんどお話ができない状態で過ごされていたということを聞きました。岩津教会に長く出席していて、持田幸彦牧師の時代に、お二人の子供たちも洗礼を受けますということで、持田先生に電話して、下田美智子さんとはどういう人ですかということを聞いたわけであります。そしたらこんなふうに持田先生はおっしゃいました。いつもニコニコしていて穏やかな人で賢い、尊敬をしている、礼拝の総額をしてくれた、出しゃばらず控えめ、しかし抑えるところはしっかりと抑えて助けられた。夫の良子さんも穏やかな性格で、ご夫婦が仲良くて、夫は役員として教会を支えてきた。こんなふうに語ってくれたわけであります。そして水曜日葬儀をするわけでありますが、その前の日に母を支えた御言葉、母の安長賛美歌2曲、これが長男から伝えられてきたわけであります。それを読んで大変驚いたわけであります。聖書は、口語訳で、今日24節が読みましたけども、文語訳で、この聖書が母を支えた御言葉であるということで、今日のこの御言葉が示されたわけであります。これがその時の葬儀でありますが、公約ではこんなふうになっています。人は皆草のごとく、その栄華は皆草の花に似ている。草は枯れ、花は散る、しかし主の言葉は常しえに残る。これがあなた方に述べ伝えられた御言葉である。来週説教する聖書の箇所が下田美智子さんを支えた御言葉なんだということを知らされて驚いたわけであります。さらに愛称賛美歌はということで、532番と199番、バプテスマ洗礼を受けた時の歌がですね、愛称賛美歌、このことも驚きました。葬儀で199番を歌った経験はありません。葬儀に出て199番が歌われたという経験もありません。まあ、初めて葬儀で199番が歌われたわけであります。何かこう歌いながら感動して、しまって、なかなか声に詰まるところもあるぐらいに感動させられたわけであります。199番を歌いながら、199番が示されましたので、葬儀においてはその前の聖書の箇所23節から読んだわけであります。神の変わることのない生きた言葉によって新しく生まれたのです。福音によって新しく生まれたのです、という、バプテスマによって新しく生まれたのです、という、このことが下田美智子さんを日々支える力であった。しかも のご夫婦は教会で中心的な働きをしながら、美智子さんは草は枯れ花は散る、人間の現実を見据えながら、しかし生ける言葉によって新しく生まれたのだ、バプテスマを受けたのだということが日々の生活を支え生かす力となっていった。だからいつもニコニコしていて穏やかな人で賢い、尊敬をしていると持田牧師に言わしめた、そういう人生を生き抜いたわけであります。遺族代表で長男が話されたわけでありますが、葬儀の後、言葉を詰まらせながら、葬儀の挨拶をしたわけであります。やはり母を失う悲しみをかみしめながら、涙をかみしめながら挨拶をしたのでありますが、しかし納骨ではなくて、納棺式でご自宅を訪問して、納棺式をあとお茶を飲みながらお話をした、そのところでは笑いに満ちていた、明るかった。その明るかったというのは、死んでおしまいじゃなくて、そこから新しい命に生まれ返されたものとして、新しい命が与えられて神のもとに招かれる、その交わりに招かれるという確信が、母の死を見つめながらなおそこで笑いがあった、希望に満ちた場となったということにも感動させられたわけであります。199番の2番と3番、開けていただきたいと思います。3番と4番、はい、3番と4番、 美歌を日々歌いながら福音に満たされて生活をされていた下田美智子さんの死を見つめながら、葬儀をしながらこの賛美歌を歌える、改めて、この賛美歌がどれほど私の心を支えるのか、まさになぜ葬儀においてこの賛美歌は歌われなかったんだろうかと思うぐらいに、葬儀においてこの賛美歌を歌われたということがものすごい感動を持って、響いたのであります。今皆さんと一緒に歌いながら、皆さんも心を熱くされたんじゃないかと思いますね。この賛美歌が毎日歌うことが許される、そしてこの賛美歌によって真理に真理に従順なものとさせられて、魂が真の力によって清められて、本当に兄弟を愛するものとして生かされる、この尊い交わりが越谷教会に形成されていく、そのことも幸いを考えさせられたわけであります。福音199番を歌いながら、この福音に満たされて喜びに満たされて生きる人生が私たちに備えられているということが、葬儀において、そしてこの礼拝においてメッセージとして、響くわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、尊い御言葉によって私たちに教えてくださり、尊い生ける言葉によって生まれ変わされた喜び、バプテスマによって変えられた喜びを御言葉によって私たちに教えてくださり感謝いたします。バプテスマを受けた喜びが199番で賛美されています。この賛美をしながら日々生活することがどれほどの力となり、また新しいを変えていく力となるのか、そのことが示され、心から感謝いたします。私もこの福音に包まれて喜びに出されて、この賛美歌を歌いながら歩むものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌324番。
お祈りをさせていただきます。親愛なる天のお父様、今日もこうして礼拝する兄弟姉妹とともに第一礼拝に伝えましたことを感謝いたします。今日は石橋牧師より御言葉をいただきました。真理であるイエス・キリストを受け入れている私たちの国、あなたからの朽ちない種によって兄弟愛という美しい花を咲かせていることができて生きております。どうかこれからもあなたから生きた言葉、福音によって私たちを日々新しい体に生まれ変わらさせ、どうかあなたへの道を進ませるようにさせてください。たくさんいただいておりますあなたからの恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
正英543番、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。
伝道所がこれからもますます神様の祝福
人々に述べ伝えていくことができますように、どうぞ豊かに用いてください。私たちともどもに一つ一つの教会伝道書を覚えて心を合わせて祈り続けることができますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈り。